恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。次回シリーズ、いよいよ終わりが近づいてきまして、今日は第9回、次回でこのシリーズを終わらせていただきます。あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならない、口の言葉に関する戒めです。聖書は繰り返し繰り返し口がもたらす災いを述べています。私たちも経験の中で口の言葉で傷ついたこと、また口の言葉で傷つけたこと、そんな思い出がたくさんあるんではないでしょうか。神様はこの口、舌、それがどれほど災いの元になるのかをよくご存知で、主を賛美し、人の心を癒すために与えられたはずのこの舌が、かえって神様に対して、神様につぶやき呪い、人の心を萎えさせ、突き刺す言葉を吐く。そのことをよくご存知で、このじっとしていない舌のために、目に見える二つのフェンス、防御壁をくださいました。どんなフェンスでしょうか。この舌をカバーするために、まず歯をくださいました。歯をふっと合わせると、喋ろうと思っても喋れませんね。ちょっと、できないですね。そしてもう一つ、その防御壁、フェンスが突破されますと、唇っていうものがここにありまして、この唇で、ふっと言葉を噛み締めるようにですね。やっぱりこれ喋れませんね。こんな風に、舌っていうのは非常にですね、じっとしてない悪い、ものだから、それをしっかりカバーするようにとですね、二重のフェンスをくださったんですが、しかしそんなフェンスは簡単に飛び越えてしまいます。ですから第三のフェンスとして、この第九回が与えられたわけです。あなたの隣人に対し、偽りの証言をしてはならない。この戒めは第一に、法廷における偽証を指しての戒めです。証人の言葉、それによって判決が下される当時の裁判によっては、おいては、偽証っていうのは、非常に大きな罪になるわけです。聖書にも、この偽証、偽りの証言の実例がいくつか出てきます。代表的なものは、イエス様の裁判における偽証でしょう。ちょっと一緒に、マタイによる福音書の26章を開いてみましょう。マタイの福音書第26章、59節から、新約聖書の52ページですが、さて、祭司長たちと全議会は、イエスを死刑にするために、イエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが、証拠はつかめなかった。しかし最後に二人の者が進み出て言った。この人は私は神の神殿を壊して、それを3日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今から後、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は、自分の衣、このイエス様の際というのが、偽りの言葉とはっていうのが、どこから来るのかがよくわかります。すなわち、まず、心の中に悪意、まずあるのです。悪意、憎しみがあって、その思いを遂げるために偽証が出てきたのです。二人の者が、私は神の神殿を壊してもそれを三日のうちに建て直せると、この男が言うのを聞いたと訴えました。実は確かにこれはイエス様のおっしゃった言葉です。しかし、イエス様がおっしゃった意味は、この神殿っていうのはあることで、この私の体を殺しても、私は三日のうちに蘇りますということを言ったのですが、 その言葉の意味、真意を探ろうともしないで、ただ表面的にこの言葉尻を捉えて訴えたわけです。今日は第一礼拝に岸本圭一君が来てましたので、メッセージの途中で、今の時代に、この証人の証言はどれぐらいの価値があるのですか、と、彼はそういう勉強をしてきましたので、質問をしまして、いろいろですね、専門的なことをこう教えてくださいました。確かに、証人の証言は重要ですけれども、しかし証言だけで決まるわけじゃない。そしてまた、証拠物件とかいろんなものを調べて、最終的には裁判官が自分でその印象によって判決を下す。ですね。ですから、証人があってもそれに対する反対尋問をすることによって、それの信用性をですね、みんなの前で明らかにさせる。ですね、もちろん、イエス様の裁判を見ても、次々偽証人が立つんですけれども、なかなかそれでは、死刑にする、判決を下すぐらいのですね、重要性がなかった。でもイエス様は、先ほどのこの信念を壊してもっていうところから始まって、はっきり自分が神の子キリストであるっていう言葉を吐いてしまいましたので、そのことによって神を冒涜するものっていう判決になったわけです。死刑が下っていったわけですが。その殉教者、ステパノの場合も、その裁判において偽証人が登場します。これもちょっと確かめておきましょう。使徒の働きの第6章です。使徒の働き第6章。218ページ。8節。さて、ステパノは、恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と、印を行っていた。ところが、いわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレクサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がって、ステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと律法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ、議会に引っ張っていった。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと、彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についていた人々は皆、ステパノに目を注いだ。すると、彼の顔は見つかりの顔のように見えた。ステパノの場合にも、偽りの証人、偽証人が証言をし、そして、全く無茶苦茶な裁判の中で、しかし、イエス様の場合も、ステパノの場合も、その命を奪われていくことになるのです。さて、この第9回ですが、ただに法廷における偽証についてだけ述べるのではなくして、そこから始まって生活全般にわたって、私たちが偽ること、また悪意を持って人を裁くことを禁じています。人間というのは本当に悲しい存在で、ひとたびある人に向かって対して心の中に悪意を抱いてしまうと、もうその人に対して素直に接することができない。その人について見ること、聞くことすべてが腹立たしいもの。そのように見え、また聞こえてくる。心に悪意を抱くとすべてがそのように聞こえ、見えてしまう。これが私たちの悲しい性質です。坊主憎けりゃ今朝までと言いますが、キリスト教の場合はどうなるんでしょうか。牧師憎けりゃ何もないんですけど、ネクタイまで、とですね、いうことでしょうか。一度悪意というですね、トゲが刺さりますとなかなかそれは抜けません。そしてこのトゲは、その相手の中に様々な落ち度、誤り、失敗を見つけようと、暴き出そうと、躍起になり、またそういったものに非常に敏感になり、また騒ぎ立てるのです。実はそれらが自分の悪意から出てくる歪んだ映像、色眼鏡であることがわからないから厄介です。あくまでも自分を正当化し、または自分を被害者の立場に置いて、相手を責め立てるのです。偽りの証言、 悪意からの裁きにはいろいろな方法があります。第一に挙げられるのは抽象。悪意を持って真実でない一つのことを作り上げて、それを言い広める。箴言の22章の一節というところに、名声は多くの富よりも望ましい、愛子は銀や金に勝るという言葉がございます。名声。神様も私たちがこの人間社会において名声を持つこと、すなわち信用、信頼を得ることの大切さを教えるのです。商人は、またセールスマンは信用がなければ、お医者さんも技術者も、また公務員も会社員も、人の信用、信頼を失うとその仕事がスムーズにいきません。神様は私たちにとってこの信用、信頼、名声、それがとても大切であることを教えるだけでなくして、神様は自分の名声を守るだけでなく、他の人の名声も守るべきで、他の人の名声を奪い取ってはならない、他の人々の信用、信頼を奪い取るようなことをしてはならない、語ってはならない。実はあなたは隣人について偽証してはならないということは、そういうことなのです。しかし、抽象は他の人々の心の中にある信頼を、名声を奪い取るものなのです。第二番目の偽証の方法は、噂話をするということです。それが真実であるかどうか吟味もしないで、ただ聞いたことをまた他の人に伝えてしまう。直接本人から確かめもしないで、その本人にとっては不名誉なこと、言ってほしくないことが隠れたところでどんどん広がっていく。これは非常に悲しい、痛いことです。いえ、私はそんなに悪意を持って言ったんじゃないんです。ただ、こんなことを聞いたので軽い気持ちで言ったんです。しかし、これも偽証にあたります。第3番目に、もう少し手の込んだ偽証、偽りの言葉があります。それは暗示とか当てこすりによって他人についての悪い印象を人々に植え付けることです。例えばこんな風に。ねえねえ、A さんのことについて知ってる？ねえ、何にも。私の口から詳しくは言えないんだけど、ひどいんだって。何も言わないんです、事実は。でも何かがあるかのようにこう印象を与えてしまう。そうすると聞いた人は何があるんだろうって言うんで、悪い印象を持ってその人には何かあるんだ、その印象で自分のイメージで膨らましていってしまうわけです。漠然とその人についての誤ったイメージを与える、これも実は手の込んだ偽証なのです。第4番目に、しばしば私たちがやってしまうことは、誰かの行動、誰かの表立って見える一つの事実を引き合いに出して、あんなことをするのは、これこれの動機から、こういう隠された動機があるから、ああいうことをするんだと、隠されている動機を想像して決めつける方法。悪意を持って人の行動を見ますと、言ってもそこには、なんだか卑しい動機が見えてしまいます。想像の中で、動機を、悪い動機を読み込んでしまって、あの人があんなことをするのは、ああしたいからだ、ああいうことを願っているからなんだと、分かってもいない隠れたものを伝えてしまう。果たして人の心の中に、人に、他の人の心に隠されている動機までも読み取る力があるんでしょうか。箴言の6章の16節、ちょっと開いてみましょう。箴言六章十六節からお読みします。箴言六の十六。主の憎む者が六つある。いや、主ご自身の忌み嫌う者が七つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、 まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者、真実な神様が憎む者、それが6つ、いや7つある。真実な、誠実に満ちた神様は、偽りを嫌い、憎まれるお方です。そして、実はその逆に悪魔は、サタンは偽りの父という名前を持って呼ばれる存在です。私たちが他人の抽象や陰口や噂話にふけっているとき、まさにその人はサタンの手の中に落ち込み、サタンの道具になっていると言えるのです。神様は、神様が真実であられるように、あなた方も真実であれと戒めておられるのです。私たちが真実であるために、一つのことを学ばねばなりません。それは、事実と真実の違いをしっかりと見極める目を持つということです。ルカによる福音書の21章からそれを学んでみましょう。ルカによる福音書の第21章です。新約聖書の146ページ。ルカ21章。一節からお読みします。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。ここに事実と真実というものが非常に明らかに描き出されています。事実とは何でしょうか？ここで言う事実とは、お金持ちがその大金の中からこれ見よがしにですね、みんながうわーすごいと思わせるように仰々しく大金を献金をしている姿と、そこに恥ずかしそうに背中を丸めた貧しいヤモメがやってきて、そっと申し訳なさそうにレプタ銅貨2枚、その当時あった最低のコインの単位のコインです。それをそっと2枚ですね、こう投げ入れている姿。これが事実です。しかし、3節。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。事実は、金持ちが大金を捧げ、貧しいヤモメがレプタ銅貨2枚を捧げているという、それが事実ですが、イエス様はいつでも事実よりも真実を大切にされる方です。真実を大切にされ、真実を見られるイエス様の目から見ると、実は、このヤモメは、どの人よりもたくさん投げ入れました。となるのです。金持ちは、あり余る中から、痛くも痒くもない捧げ物を主に捧げた。しかし、この貧しいヤモメは、実はそれが自分の持っているすべての財産、それを主に惜しげもなく捧げて、私たちが事実、目に見える事実だけで人を裁いてしまうと間違ってしまうのです。事実の世界では当然10は1よりも大きいのです。ところが真実の世界ではしばしば1は10よりも大きい。私たちはどうしても表面的に物事を見て、見えている事実だけにとらわれ、こだわり、誤って裁いてしまいます。しかし、真実はしばしば、隠されています。そして、その隠されている真実は、その人を信頼することによって初めて頷けるようなものなのです。例えば、実例を持って考えてみましょう。A さんが B さんに出会いました。A さんと B さんが出会って、A さんは、そこにはいない C さんのことを話題に出してこう言ったのです。C さんって、ちょっとおしゃべりだけど、でも本当に明るくっていい人ね。そう伝えました。 それを聞いた B さん、今度は C さんに出会ったのです。当の噂に上った C さんに出会いまして、A さんがね、あなたのことをおしゃべりだと言ってましたよ。さあ、A さんが C さんのことをちょっとおしゃべりだと言ったのは事実ですよ。確かにそう言いました。しかし、本当に明るくっていい人ねっていう言葉に含まれている A さんの C さんに対する好意の感情、それは伝えませんでした。すなわち真実を伝えなかったわけです。またこれを聞いたとき、 C さんがプーンとなって、まあひどい A さんって、私のことをそんなこと言ったのって言って、その B さんから聞いた言葉で A さんのことに対して怒りを覚えたとしたら、実は C さんも事実にとらわれたことになります。このとき C さんがニコッと笑って、そう、そんなこと A さん言ってたの、でもいいのよ。きっと A さんがそう言ったのにはそれだけじゃないっていうことが、 C さんの心の中に、すなわち A さんに対する信頼があるとき、確かにそう言ったかもしれないけど悪意を持って言ったのでないっていうことが信頼をしていますから、わかる場合、 C さんは決して傷つかないで笑って済ませることができる。そのとき C さんは事実に隠されている真実を見たことになります。こんなことっていうのは日常生活に本当にですね、ゴロゴロ転がっていることではないでしょうか。親は子供の表面に見えている仕草や言葉によって、事実だけによってもう簡単に裁いてしまいます。真実はもっと深いところにあるのに。夫は妻の表面に見えることだけを見て、その中に隠されている真実を見誤ってしまう。また妻が夫に対してそうしてしまう。学校の先生が生徒に、生徒が先生よ。本当に日常生活の中で私たちは事実にこだわってしまうと真実を見失ってしまうっていうですね、経験がなんと多いことでしょうか。ぜひとも私たちは、あなた方は偽ってはならない、偽証してはならない、その言葉で私たちに主が命じておられる、本当に真実を見る目を養いたいものです。そして真実を見る目は真実な心をなくしては持ち得ないのです。悪意が心の中にありますと、どうしても一切の真実が歪められてしまいます。何よりもどうか私の心の中にあるすぐに思ってしまう人に対する悪意の棘を抜いてください。そしてどうか私にそのような目をくださいと祈りたいです。いつでも心の中に問いかけるものでありたいです。一つは、私は真実であったろうか、私は真実であったろうかっていう問いかけと、もう一つの問いかけは、真実は何だろう、真実は一体何だろうと、いつでもちょっと間を置いて考え探り、良い真実を想像する、そういう習慣を身につけたいものです。神様はどれほど私たちに向かって真実だったでしょうか。神様の私に対する真実は驚くばかりです。そんな真実の神様に、私たちもどうぞその真実をください。第9回は私たちにそのことを求めさせるのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。